皆さんこんにちは。菊池由美のポッドキャスト、2009年6月12日国立オリンピックセンターからです。ですね、今日はもう6月の13日になりかかってます。12時過ぎてますけれども、第6回東京平和映画祭初日が終わったところです。今回のテーマは見ることで見ることで未来が変わる3日間っていうね、ことで、今日から3日間行うんですが、とても素敵なゲストを本日は迎えているんです。実は6月12日初日はチベットパレスチナ特集ということで4つの作品を上映いたしました。1本目が風の馬、これはチベットのね、劇映画なんですけれども、そうですね、まあ、お話はまた後にしましょう。次が雪の下の炎、これは日本人女性監督が作った映画ですね。これもすごい映画でした。こちらはドキュメンタリーです。そして3本目がレインボーといって、これはパレスチナの作品で、2004年にですね、第14回地球環境映画祭にも、ね、多分出展していて、確かアースビジョン大賞というのを取っている作品、これをやりました。そして4本目がオリーブの木がある限り、これはフランスの作品で、やっぱりパレスチナの日常の生活が占領によってどのように困難な状態になっているかというのを描いた作品でした。そして今回のそのレインボーの時にですね、映画解説で岡真理さんが来てくれたんです。で、今日のポッドキャストは岡真理さんを迎えています。こんばんは。
こんばんは。
こんにちはというか、こんばんはというか、皆さんが何時に聞くのか分かりませんが、12時過ぎちゃいました、はい、すいません、こんな遅くに。今日は京都から出していただいて本当にありがとうございます。
こちらこそ。
レインボーだけを見てもちょっとね、私たちには難しいパレスチナの問題を京香さんに解説していただいて、とってもよく分かったって、30分でよく分かったなんて言えないですけども、あの映画だけよりはだいぶ分かったと思うんですが、私のブログの読者の方にもちょっと分かるようにですね、本当に短い時間なんですが、岡真理さんが今回伝えたかったこと、パレスチナの問題についてちょっとお話ししてくださいますか。
はい、うん、昨年の暮れから3週間にわたってイスラエルが一方的にガザを攻撃して、たった3週間で死者が1300人で、もう本当にその出口のない、逃げ場のない袋のネズミ状態にして、でその閉じ込められた人たちを一方的に攻撃する、でこうした私たちの想像を絶するような攻撃があって、で日本の中でもその攻撃に対する反対の声がたくさん上がったんですが、でもこういう攻撃ってパレスチナの人たちの身に今回初めて起きたことではないんですよね。もうパレスチナ人は今年で彼らが難民になって61年になりますけれども、この61年間の歴史の中で彼らはもう何度も同じような目に遭っている。で、なんで彼らが繰り返しこんな一方的な殺戮に見舞われなければならないのか。考えたときに、それは彼らが難民だからである。そしてこの40年以上占領下に置かれている。で、そのことを私たちがどれだけこれまで見てきただろうか。だからパレスチナ人がこんな一方的な形で1000人以上も殺されて、初めて私たちはそんなことはしてはいけないという声を上げたんだけれども、でも問題なのはそういう形でその人が大量に殺されるっていうことだけなんだろうか。それに先立ってパレスチナ人が一体これまでどういう状況の中で生きることを余儀なくされていたのか、そういったところにもっともっと私たちが目を向けなければいけないんじゃないかと思います。
はい、今日の映画でね、見たのは確かにそのあれは2004年ですか、
2004年の侵攻を描いた作品です。
はい、その侵攻の直後に何が起こったかを描いて、確かにああいうことがないと日本のニュースにならないっていうのもあって、でニュースにならないと全然パレスチナのことが話題にもならない。で、一体その難民になったっていうこともね、あまり学校で習った覚えもないですし、 ニュースにもならないから、日本人としては知らないって知ってるとしてれば、ハマスがこうテロをやってるんだって、パレスチナイコールテロ国家とかテロリストっていうようなイメージばっかりがね届いてる気がするんですよ。それはどうしてで、本当はそうじゃないというふうに今日の映画見てねよく思ったんですけど、うん、その辺を少し、
そうですね、私たちはそのユダヤ人っていうとヨーロッパにおけるホロコーストの犠牲者っていうイメージはものすごく
強いですね。
はい、持ってます。もうそれはいろんな小説で描かれてるし、映画にもなってるし、でそれを描いたハリウッド映画は軒並みアカデミー賞を取って世界的に公開されていて、でそうした映画の多くはラストシーンというのはそのホロコーストを生き延びたユダヤ人にとってパレスチナに新たに建国されるイスラエルというものが希望の場として描かれてますよね。でも一方でイスラエルというのはパレスチナに、それまで住んでいたパレスチナ人にとってはいきなりそこにヨーロッパのユダヤ人の国ができる、ユダヤ人によるユダヤ人のためのユダヤ人の国ができるということで、そこにもともと住んでいたユダヤ人じゃない人たち、イスラム教徒とキリスト教徒のパレスチナ人は民族浄化されて、で80万以上の人たちが故郷を暴力的に追われて難民となるという事実はほとんど私たちは知らないですよね、はい、でガザのこともそうなんですけれども、そのパレスチナで起きていることが報道されるとき、こうしたそのパレスチナ人が一体どういう状況に置かれているのか、それは端的に言えば60年にわたる、そして占領の下で40年以上にわたるまさに人権停止状況なんだけれども、そうしたコンテクストは一切語られずに、そのパレスチナ人がイスラエルで自爆テロをするから、うん、ハマースがロケット弾攻撃をするから、なんでじゃあ彼らがそういうことをするのかっていうことは全く説明されないままに、まずパレスチナ人による攻撃ありきです。
そうですね、はい、
だから私たちは本当にその問題の根源が一体何なのかっていうことを知らないままに、イスラエルは一方的にパレスチナ人から攻撃を受けるから、それに対する自衛としてこういうことをしているんだというような、まあ、そういう報道をね日々耳にし目にしてるわけですよ。
そうですね、ですから今日のような映画を見ない限りにおいては本当のことを知るまでもないんだけど、もっと驚いたのは映画っていうのは、まあ、極端な場面っていうかな、そのエスカレーターした時の場面であって、普段の生活がね耐え難いものなんだっていうこと、その水を飲むとか畑に収穫行くとか学校に行くとか、お買い物に行く、仕事に行く、病院に行くっていう、まあ、人間として日々当たり前にすることができないんだって、自由が全くないんだって、まあ、今日のテーマがね、自由を奪われた人々というサブタイトルをつけて、チベットとパレスチナのことを私たちはみんなに見ていただいたんですけども、本当に想像を絶しますよね。私今ちょうどここに来る直前にね、麦刈りをしてきたんですよ。で自分の麦の畑っていうのは自分の家の周りにもあるけれども、向こうの山にもあって、そこまでパッて車で行って麦刈りをして帰ってくるんですね。でパレスチナの人の場合はその自分 のオリーブの畑の間にこう壁があって、うん、その壁の向こうに今日収穫に行かなきゃいけないのに、それが壁があるために行かれない、で検問所を取んなきゃいかれない、でその検問所も1日に何分かしか開かないとか、開いたり開かなかったりとか、なんか本当に信じられない、そんなところことがなんで許されてて、それが何十年も
40年以上ですね。
ですよね。ちょっと人の生まれってこう死ぬまでの一生じゃないけど、うん、私の人生の全部がそういう状態にある人たちがこの地球上に同時に存在してるってことですよね。でそのイスラエルを支援してる国がまあアメリカなわけですけれども、まあ、今回の攻撃で使われたほとんどの武器はアメリカの無償援助で届いた ODA ですよね、いわゆるね、日本でいうその政府無償援助で軍事援助として届いたもの、でそのお金の出どころを調べていくと米国債を買っている日本人の貯金ということになってきます、うん、そうするとね、全然知らないパレスチナ問題が実は私たちとすごいつながって見えてきたなっていうのが今日の一日だったんですね、
うんうん、そうですね、 その虐殺とかね、破壊っていうのは絵になりますよね。
あ、メディアにとってね。
で、また映画なんかでもそういうのは見るとすごくわかりやすいですよね。でも占領下で何十年も生きるというのは、その占領って構造的暴力なんですよね。日常的な、あの、構造的な暴力というのは、これは絵にならないんですよね。いちいちの移動するたびに検問所で何時間も待たされて、迂回を強いられて、恥ずかしめられて、で、それが日々そういう屈辱に耐えて生きていかなければならない、その痛みとかいうものは、うん、なかなかその、ね、パッと切り取って写真でわかるようなものじゃないんですよね。
そうですね。
だからなかなか理解されない。で、うん、でパレスチナ人がもうその中で、あの、自爆にまで追い詰められて、そういった行為に出た時にね、でも日本で報道されるのはそれが、あの、ジハード、聖戦なんだとか殉教なんだとかいう形で、あたかも彼らがイスラームをこう、あの、強心的に信仰していて、でイスラームというのはテロを聖戦だとか殉教だとか、ね、いうような、そんな宗教であるかのように語っていて、でも違うんですよね、うん、そういうことじゃない、そこの部分が全く、あの、私たちの元には届いてきてないですね、うん、
今回 の、 あのガザの攻撃の間に大学の先生がインターネットを使って毎日そのガザのもう信じられないような状況をレポートしてくださった、それを訳されたのが岡真理さんと、はい、お仲間たちだと思うんですけども、はい、あれの、あの、もう本になられたということなの で、 ちょっと、あの、ね、私たちももうちょっと知りたいと思う人もいるので、ぜひ本のことも教えてください。
あ、はい、あの、本当に攻撃が続いている間、ガザに住んでおられるアブデルワーヘドさんという大学教授の方が毎日のように今何が起きているかということを、まあ、あの、電気も途絶えている中で、真っ暗闇の中で、あの、発電機を使ってインターネットで世界に向けて発信していたメールが、あの、まあ、今回、あの、本になって、出版されました制度社からガザー通信というタイトルで、あの、出版されています。
それはインターネットでも買うことができるかしらね。
あ、できます、もちろん、
はいはい、制度社は青い土の社ですね。そうです。制度社からガザ通信というので、岡真理さんとタップですね、
はい、
トランスレーターズユナイテッドフォーピースですね、タップのメンバーが翻訳協力をして、一本の本になっていますのでね、ぜひそれも読んでみたい。今日ね、持ってきてもらえばよかったですね。結構ね、すいませんね、私も気が利かなくって、あの、お客様から随分、あの、本が買いたいんですけど、うん、どこで買えますかって言って、もうごめんなさいしちゃったんですけども、ね、今日映画祭に来てくれた方もですね、ぜひ、あの、インターネットで、私もリンク貼っておきますので、あの、そこからどうぞお買い求めください。そしてパレスチナの問題、一見遠くて私たちと関係ないように見えるけど、すごくつながっているっていうのがね、分かるといいなと思います。で、日本人に何かできることって、岡真理さんから何かありますか？私たちに何ができるんだ、普通の人でもできることみたいな。
そうですね、あの、今ガザの緊急 の、 その復興支援というものが叫ばれていて、でもちろん、あの、今回イスラエルの攻撃によって家を失ったりした人たちで、しかも住民の 80% 以上が貧困ライン以下の生活を強いられている中で、確かにその復興を支援するということは必要なんだけれども、でももっともっと大切なことは、パレスチナの人たちが望んでいることというのは、彼らが60年前暴力的に民族浄化されて祖国を喪失したということ、そこへ帰還するということ、それから40年以上占領が続いている、この占領を終結して自由に生きたい、そのことに対して私たちが、私たちにできるその責任を果たすことが必要とされていると思います。決してその気の毒なね、かわいそうな人たちにチャリティーとして、助けてあげるではなくって、60年以上にわたって人権停止状況に置かれている人たち、占領の下で40年以上にわたって人権を剥奪されている人たちの、その人権問題、その人たちに対して私たちはどう答えるのかということが問われているんだということを、ぜひ一人一人の皆さんに考えていただきたいです。
その責任を果たすということを、あの、来日された女性の方が
おっし
ゃったんですね。
は
い、私はあれはやっぱりドキリとするというか、うん、あの、助けてくださいじゃないんですね、うん、私たちが 日本人としての責任を果たしてくださいということを言われたって。
そうです。
彼女はどういう意味で言ったんでしょうかね。
あのブサイナ・ホーリーさんというヨルダン川西岸 の女性監督さんなんですけれども。
映画を作られた方ですね。
そうです。はい、で、私たちは、彼女が言うには、パレスチナ人は自由を求めて、その尊厳の回復を求めて戦っているんだと。占領と戦っているんだと。だからこそ、日本のあなたたちは、そのパレスチナ人が尊厳を回復するための、その政治的戦いに対して声を上げてほしいと。だから、問うべきなのは、なぜ憲法9条を持っている日本がイラクに、アメリカの言うなりになって自衛隊を派遣するのか。そういうことのすべてがパレスチナ人 その政治的な戦いと結びついているんだということをパレスチナ人の監督さん自身が日本人に向けて訴えていました。
はい、どうもありがとうございます。もうね、今日はね、映画祭が終わって、反省会が終わって、今マリさんのホテルの部屋に押しかけてこの放送をやっています。明日は早くまた京都に戻られて。デモに参加するということですね。
そうなんです。
はい、明日はどんなデモなんですか？は
い、いわゆる在特会、在日特権を許さない会という会があるんですけれども、はいはい、その会の人たちが明日の午後、京都でデモをすることになってまして、うん、で、その、在特会の人たちの主張に反対する、日本、外国人であろうと、日本人であろうと、そのみんなが大切にされる、そういう社会で私たちは生きたいんだと。いう、そういうことを考える市民が、明日の午前中、デモを行います。
カウンターデモみたいな感じですかね。
はい、
なんか日本の中にもそういう動きが二極化してるっていうか、共に生きていこうというものと、なんか排除していくっていうのかしらね。やっぱ敵を作って排除していくっていうようなやり方だと、絶対その人たちも幸せじゃないですよね。昨日になってしまったんですが、今日の講演会で森沢さんが、自分がパレスチナに行かれた時のね、話をしてくださって、で、パレスチナに行った時とね、イスラエルに行った時と、そのイスラエルは本当金持ちで、で、世界一の武器も持っていて、で、核兵器も持っていて、だけど、いっぱい警備して、いつもこうピリピリしててね、これで本当に幸せなのかしらって、パレスチナの人は何も持ってなくて、本当に貧乏だけど、みんな助け合って、笑って生きてるんだって、すごく印象的な話をしてくださいました。だから本当に人間が人間らしく幸せに生きるっていうのは何なのかなって、敵を作って排除していくんじゃなくって、いろんな違いをね、持ちながらも、なんていうのかな、一緒に生きていく、共に生きていく、助け合ってやっていくっていうのが、この狭い地球でさ、その方がいいと思うんだよ。
ね、ね、
うん、そんな風に思う一日でした。今日のゲスト、岡真理さんを迎えましたけれども、もっと知りたい方は、ガザ通信、他にもですね、岡真理っていうふうにインターネットでタイプするとたくさん動画が出てきます。で、私はですね、岡真理さんにぜひ講演していただきたいと思ったのは、彼女の講演を YouTube で見たからなんですね。たくさん出てますので、ぜひ一つでもいいから聞いてみてください。それでは。